こんにちは。浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にご馳走を、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。今日はご質問にお答えします。ここ最近いろんなね、変化が世の中的にもあり、そしてもしかしたらご自身の周りにもこういろんな大きな変化をしている人たちがもしかしたら目に入ってくることも多いのかな、なんていうことを感じながら、このご質問を読ませていただきました。自分ではこうなりたいと思ってはいるし、やっぱりそうしたいんだなって思うことがあります。ですけど、もし変わらないとしたらどうなんだろう、それを選択しない場合はどうなっちゃうんだろう、というふうに思ってしまいます。こんなご質問でも構いませんか、というメールでした。どうでしょう、もしかしたらこれを聞きになっている皆さんも、変化に対する恐れや、こうしたいけどこうしなかった場合はどうなんだろう、みたいなことをこうぐるぐる考えたりっていうことは、あるんではないでしょうか。まあね、シンプルにお答えしますとね、変わらないとしたら毎日ね、想定の範囲内の毎日が続くっていうことは、イメージできると思います。もちろん、そんな日々の中でも全く同じ日がこう繰り返されるってことはありませんから、いろんなことはあります。ですけれども、今の生活、今のルーティンがこう続くっていうふうにイメージしていただくといいかなっていうふうに思います。変化のストレスは、ほとんど、なくというか小さくなります。その代わりに、何か別な選択があるわけですから、それをしないっていうモヤモヤはもしかしたら大きくなっていくっていう感じはあるかもしれませんね。例えばね、なんか変わる変わるっていうふうに言いますけど、何も職業を変えなくてもいいんですね。何か同じことをしているようで、同じことをし続けながらクリエイティブに生きるっていうことももちろん可能なんですね。ですから、何かこうやることを変えなくても、選択し直さなくても、生き生きと生きるっていうことができます。それも含めて私は変化だっていうふうに思っていますね。例えば農業をやっている方っていうのは、本当に黙々とね、同じことをやっているっていうふうにこう見えますけれども、何十年も全く同じやり方っていうことはないと思いますね。自分の今やっていることを洗練させること、そこに情熱を持っていれば、きっと、変化していきたいっていう願いっていうのは、叶え続けているっていうふうに思いますね。それは、別の職業でも同じことが言えると思います。だって主婦だってね、毎日ご飯作ってお掃除してとか、思いますけども、家族メンバーのこう成長とか、生まれたとか亡くなられたとか、自立していきましたとか、いろんな変化がありますね。変えなくても変わっていくっていうのが、実は自然であり真実に近いんじゃないかなっていうふうに、思います。でもね、もし意識も全く変えないようにもし生きているのであれば、これ結構かなりしんどい感覚があるかと思いますね。変化していくっていうのが流れですから、変わらないようにするっていうことは、こうエネルギーをとっても要するんですね。ですから、なんかこう現状維持っていうようなことを続けてしまうと、なんかね、老け込んでいくっていうのが加速する感覚っていうのがあるかもしれません。それはね、なぜかというと、エネルギーがこう枯渇していくんですね。こう自分の中でエネルギーを生み出すっていうよりも、消耗することの方が多くなってしまっているってことなんですね。例えば、好きなことをやってる人、これやりたいっていうふうにこう向かっていく人って若々しいですよね。それは情熱を持って一生懸命集中してると、こう時間が早く感じるっていうのに、なんか秘密がありそうなんですけども、年を取らないわけじゃなくって、今の目の前に本気でこう楽しんでやってるっていうことが、自分の中でエネルギーを生み出すっていうことにもなっているんだと思いますね。その中でさまざまなチャレンジや、苦労や痛みや、挫折などももちろんあるんですけれども、それをやってる本人は別に嫌じゃないっていうか、それをも含めて楽しんでるみたいな 楽しんでると言い切れないかもしれませんけれども、まあ、いずれにしても好きなことをやるにしても、これはやりたくないなっていうふうに思うことであったとしても、とにかく、まあ、今目の前にいるんだからできるだけ、楽しんでやろうっていうような意識はすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思います。その上で、自分が変えていくっていうのは本当に自分の意思で変えていくことができますから、自分が今どこに向かっていきたいのか、何を体験したいのかっていうことを自分の中で明確にされることが、大切なんではないかなっていうふうに思いますね。楽しんでやるってね、意外と難しいんですよね。なぜならどんな好きなことでもね、クリエイティビティをこう発揮していかないと飽きてしまうんですね。やっぱり壁にもぶち当たりますしね、何か自分の中で、より良くとか、より効率的にとか、まあ、より画期的にとか、どこか新しさとかね、さっきより今の方がいい感じっていうことを私たちの魂は求めてるのかもしれませんね。そしてこうやっぱり結局無視できないのは、自分がこう発する何かっていうのが誰かのためになるという感覚を味わいたいっていうことなんですね。私たちの魂は自己満足では結局は満足できないです。私はセラピストの講座でね、自分を満たすこととか、しっかり境界線を引くことっていうのをしつこくお伝えしていますが、それはね、結果として最大限に自分の喜びにつながり、結果として最大限に他者にシェアできるようになるっていうためなんですね。一見自己満足を追求しているような感覚があるかもしれませんが、それは、他者のために自分を置き去りにしてまでも頑張れる方に対してね、さらに、違う世界があるんだよってことを見つけてほしいからなんですね。もう誰かの犠牲の上に誰かの幸せは積み上がらない世界になってます。自分自身と全てっていうのは一つなんだっていうことをね、実感することがこれからますます多くなってくると思います。ですから、この変化っていうのはそれぞれが自分自身のクリエイティビティを発揮した延長線上に見つけることができます。それをどこかで知っていて、私たちはそこへ向かってるんですね。まあ、ご質問に戻りますけども、変化しなかったら、もしかしたら、とっても重たい気持ちになってしまって、どうして私の人生はこうなのかななんていうふうにね、まあ、自分が選択してるんですけど恨み事がもしかしたら自分の中で多くなるかもしれません。ですけどね、何をするかではなくて、どうあるかっていうテーマだって、この質問はね、ということを、頭に置いてていただければいいかなっていうふうに思います。変化したらどうなるのじゃなくて、変化しない場合どうなるのってね、まあ、イメージしたらそっちの方が簡単に分かることですからね。実は変化してダメだったらどうしようっていう質問じゃないことがミソなのかもしれません。変わらない場合どうなるかっていうね、それはどこか変わることへの恐れっていうのを自分の中でこう曖昧にしようとしているのかもしれませんね。もっと言うと、こう自分の恐れっていうことを自分の中で感じないようにこう防衛しているのかもしれないですね。ですけれど、こう見方によって自分の大切な思いをね、自分がこう抹殺しようとしていることにね、潜在意識が気づいていて、すごくこう嫌な感じがするのかもしれませんね。自分の純粋な思い、インナーチャイルドって言ってもいいですけれども、そういった思いをこううやむやにしよう、なんならもうちょっとそれちらついてて、なんか選択しない自分を感じるのも嫌だから、もうあんた消えなさいみたいな風に言ってるのかもしれませんね。まあ、それがしんどいんだと思いますね。まあ、変わるか変わらないかっていうのはね、本当にどちらでもいいんですね。何をするかとかしないかとかではなくって、実は自分のことを本気でこう愛しきれてないとか、自分を無視してるっていう感じだったりとか、自分の純粋な思いをバカにしてるとかね、なんかそういう感じがこのご質問の中に、こう悲しみとかね、こう怒りみたいなものがあるんですね。なんかそれをこうなんかもうすごい何重にもくるんでるみたいな感じがします。 あなたにとって変化しないっていう選択が自分にとってポジティブに感じられて、自分のクリエイティビティが発揮できれば、この質問って出てこないんですね。どこか自分自身はもっとできる、私だってやりたいっていうふうに言っているように私には、感じられるんですね。ですからその上で、変化しようがしまいは本当どっちでもいいんですね。別に変化していくのが偉いわけじゃないですからね。ですけど、もしかしたらどっか焦ってる部分もあるのかな。他の人と、自分をね、比べないでください。理想を掲げるのは悪くないですけれども、今のあなたっていうのはもっと自分の声を聞いてくださいね。そこには、もう自分ではあこうだとしか言いようのない確信というものが必ずあります。それを掴んだらこう、変化するかとか、どうか、どっか行っちゃいますね。あなたはあなたのありたいように自分の人生を余すところなく謳歌するでしょう。自分の声を聞いたら世の中に適応できなくなるなんてそんなことはないですよ。内なる声っていうのは先ほど言いましたけども、誰かのためになりたいっていう神意識と必ずつながっています。私たち人間は、とっても動物的な側面と、神聖性という側面を含めたとてもユニークな存在です。もっともっと自分を信じて、自分を楽しんで愛してくださいね。それでは今回は日食と重なっているそうですね。水瓶座新月のメッセージをお送りします。呼吸は深く、目線は高く、あなたの人生の中で確実に存在しているもので、普段は目に見えないことですけれど、確かにあるものを、あなたがその熱を感じ、その大切さにもう一度目覚め、あなたの目が開いてくる時です。それは何度打ち消そうとしても燃え上がっていくものであり、それがどんな方法で現実化するかなんていうことは、どこか吹っ飛んでしまうほど心にかかること。もしそういうものが見つからない、私にはないという方は、今あなたの目の前にあるさまざまなやるべきことや、そして何か決めなければならない案件や、それらを真剣に取り組み、それらを完成し、そしてそれを選択し行動しましょう。あなたの心の中で、ずっと心の中に、消えては浮かび、浮かんでは消え、消そうと思っても浮かんでくるというものに、今あなたにできる範囲内で、それに触れていきましょう。もっと軽やかに考えていきましょう。あなたはもしかしたら、それを今すぐに完璧にやり遂げなければならないというあなたの思考に押しつぶされそうになっているのかもしれませんし、あなたにはできないというように思わされているのかもしれません。それは自分の思考の中にある制限であります。それを超えていく、実はあなたはそれをやるだけの全てを持っています。そしてそれは必ずあなたの愛に触れることでもあろうかと思います。もしかしたらあなたはあなたの愛に触れるのが怖いのかもしれない。あなたの愛に触れましょう。そしてあなた自身の愛を疑わないでください。あなたはこれからあなたの、あなたからつながるさまざまなこと、さまざまな人々に触れていきます。 この地上でその体験をできるということは大きな喜びであり、そして、最もあなたが望んでいる祈りでもあります。あなたの心が透明に輝いていく、そんな様子が見えます。どうかまるで鼻歌を歌うようにそこに向かっていってください。時は今できるあなたで始めればいいんです。素晴らしい日々を。ありがとうございます。3月から東京仙台にて魔女スクール開校いたします。ぜひお待ちしております。個人セッションのご予約は3月分からもうすでにお受けしておりますので、ぜひお待ちしております。この番組ではご質問やプチメッセージのご希望を募集してます。ぜひメールにてご連絡くださいませ。また私が宮城理沙のペンネームでリリースしました煩悩菩薩電子書籍ですけれども、どうぞお読みいただければ嬉しいです。アマゾンで購入できます。よろしければレビューなど書いていただければ励みになりますし、このラジオのご感想などもお寄せいただくと大変大変励みになりますので、よろしくお願いいたします。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。浅見久美子でした。